皆さんこんばんは。今週も始まりました日曜日のアニメスクール。お相手は私森美と
井口美穂です。この番組ではアニメや漫画など日本のポップカルチャーにスポットを当てて様々な情報をお届けします。
ということで本日はですね、11月の20日なんですけれども、実はですね、日本人には全く馴染みのないものが今週きっと海外では行われているんであろうと、私も生粋の日本人なのでね、ちょっと調べた限りなんですが、11月の第4木曜日といえばアメリカ合衆国では感謝祭が行われているそうなんですね。
うん、
どうした今なんか壊れたぬいぐるみみたいな音したけど、いくっちゃん
例えいや、なんか懐かしいなと思って、やっぱり日本じゃあんま祝わないので。
そうなのよ。どうなの、なんか私もさ、海外ドラマぐらいでしかその感謝祭っていうワードは聞かないし、七面鳥本当に食べるのかなっていう感じなんだけど、実際体験はしたことある？
あります、まあ、なんて言うんでしょう、日本でいうお盆に近いんですかね、家族が集まって集う日に近いです。
あ、お盆なんだ。ハロウィンがなんかお盆っぽいのかなって思ったけどさ、なんかちょっとご先祖様が的な流れで。
ああ、なるほど、そっか。ハロウィンはどっちかというとイベント感、家族同士じゃない。
あ、
まあ、お子さんとかだとトリックアトリートで家回ったりするんですけど、家族で集まる感で言うとファンクスギビング、その感謝祭の方が強いかなと思います。で、ファンクスギビングよりやっぱり結構注目されがちなのがブラックフライデーですね。
あー、なんか聞いたことある。
知ってます？買い物めっちゃする日なんですけど。
あのさ、一時期日本でもさ、そのなんかあれを取り入れようみたいな感じになったけど全然浸透しなかったよね。
あんま定着しないっすね、やっぱ。
え、それは同じタイミングで行われるの？
いえ、ブラックフライデーはその第4木曜日の翌日の日、
あ、金曜日ね、
を指していて、いわゆるビッグセール日なんですよ。
へえ、なんでそのタイミングなんだろう。家族が集まるからかな。
あ、それもあるし、なんならそこでクリスマスプレゼント先に買う人も多いです。
セール品なんだ
そうそう、いわゆる日本でヨドバシとかビッグカメラがあるみたいに、アメリカにもウォルマートとかあるんですね。
聞いたことある。
で、そこがもうほんと長蛇の列で並ぶぐらいに人が駆け込むんですよ。
へえ。だからどっちかっていうとメインはそっちなんだ。明日はブラックフライデーだからプレゼント買いに行かなきゃみたいな。
うん、そうですね。あとサイバーマンデーっていう、いわゆるネット
はい、はい、
のブラックフライデーっていうのもあります。
オンライン上で購入するとっていうか、絶対最近だよね、そのマンデーができたの
そうですね。
ちなみにターキーは食べるんですか、本当に？
食べる家と食べない家はあると思います。
あ、日本でもね、なんかそのキュウリの馬、キュウリとナスのお馬さん、やる家とやらない家があるみたいな、そういう感じだね。じゃあ
そんな感じ、イメージとしてはあるんだけど、実際やるかってなると、まあまあそれぞれって感じです。
へえ、まあね、本当に日本では全然馴染みがないイベントなんですけれども、今週のね、木曜日は海外では、その感謝祭、なんだっけ、サンクスギビン、はい、が行われているそうなのでちょっと気分を味わってターキーレッグ食べてみてはいかがでしょうか。それでは本日のテーマはこちら。
みんなに聞いてほしい私たちの推しメンキャラ。
推しとは他の人に勧めること、また人に勧めたいほど気に入っている人や物のことを指します。推しという言葉が広まったのはアイドルを応援するファンたちが使い出したことが始まりと言われています。グループの中で最も好きな対象を一推しメンバーと表現するようになり、それが短縮化されて推しメン、推しと定着していきました。推しの対象は幅広く、アニメや漫画、ゲーム、2.5次元、アイドルやジャニーズ、そして人物だけに限らず、歴史や鉄道、動物など細かく挙げていくとキリがないほど存在します。今回はそんな推しについて私たちが熱く語っていきたいと思います。さあ、じゃあ今日はね、尺の都合がつくかどうかわからないんですけれども、いぐっちゃんから聞いていきましょうか
はい、私はまあ結構いつも挙げてしまってるんですが、やはりテニスの王子様の主人公越前龍馬くんが、もういつまでも私の中で輝いております。
いや外せないよね。もう龍馬くん、龍馬くんを抜きにして語れないよ、推しは。
いやでもやっぱ当時最初に推した時、私多分龍馬くんと同い年だったんですよ。
あ、中学生。
うん、中学1年生で、今龍馬くんより、一時期龍馬くんより年上になっていくことにちょっとなんか嫌悪感があったんですけど、
うん、
今は自分は取っちゃうけど推しは変わらず、
うん、
そのままの形で
もうあの頃のままでいてくれるっていうね。
むしろそれが本当ありがたいというか尊くなってきてます。
私はもちろん、私もね、龍馬くん大好きなんだけれども、あの佐久野ちゃんの存在がね、もう嫌で嫌でしょうがなかったの。これはどうなの、イグッちゃんは。いるじゃない、やっぱキャラクターに恋をするタイプとそうじゃないタイプがいるじゃない。
いや、もう眼中にないです。
なるほどね。何あの女みたいな、どってことないわ、あんなハムシみたいな。
いや、もう考えもしない、無関心です。
ああ、すごい、これが本当の推しを応援するっていう人の鏡なのか。
いや、とんでもないです、とんでもないです。
ああ、そっか。ちなみにそのグッズとか、まあテニミューとかもあるけれども、うん、そういうのは行ったこととか持ってたりとかどう？
あ、テニミューは1回行きました。で、グッズではないんですけど、私歌、あのキャラソンがやはりテニスのおじさま豊富なので、で歌もうまいんですよ、龍馬くん。
いや、かっこいいよね。なんかやっぱキャラクターによって曲のテイストとかも若干ね、こう藤先輩とかは結構バラード系というか、
う
ん、ゆっくりした曲とかもね多かったりするから、龍馬くん結構かっこいい系なんだよね。
かっこいいです。でテニフェスになると、そのアニメイベントだと声優さんが実際歌ってくれたりして、なんかそのライブ感も好きで、
うん、
いや、もうなんか、あ、このキャラクターがいてくれて本当私は幸せだなって思いました。
ニヤニヤしてるね。もうニヤニヤが止まらないね、イグッちゃん。そう、でもそうよね、だって推しを語ってるんだからさ、ニヤニヤせずしてどうするのって話よね。
なんでニヤニヤしちゃうの、恥ずかしい、嬉しい、
いや愛おしいだよ、もう愛おしいだよ。
愛おしい。
もう爆発しちゃう。龍馬くんはさ、あれなんだよね、かっこいいんだけどさ、あのカルピン、猫ちゃんと絡んでるところがさ、またもうあれは女子を殺しに来てるね、彼は。
そうですね。で、龍馬くんとお兄ちゃんがいるんですね。
あれ、もともとあれなんだよね、映画発祥なんだよね。
あ、そうです、映画発祥で、そのままその新テニプリの方にも途中出てくるんですけど、うんうんうん、なんか龍馬くんは好きなんですけど、その龍馬くんの同じ遺伝子を持ったお兄さんにちょっとこの遺伝子感で惹かれてしまうところはちょっとあって。
なになに、お兄さんも気になるなみたいな。
だって同じ遺伝子を持ってるんですよ、兄弟だから。
ちょっと待って、遺伝子っていうのやめてくれるかな。ちょっと若干引いてるわ。遺伝子発言はちょっと引くわ。なんか顔が似てるじゃないですかとか、性格も実はちょっと似てるんですよとか、そういうマイルドな言い方で、いやだって遺伝子ですよって言われると。
まあ、ちょっともちろんもちろん、そのちょっと大人になった感がわかるのもいいし。
そうね、性格、まあ確かに本当ちょっと、まあ、似てるのかな。龍馬くんはまだやっぱ幼さが残るからさ、どうしてもなんかちょっと頑張ってる感があるんだよね、うん、
そこが可愛いです。
いや、そうそうなの、そこが龍馬くんの良さなんだけど。お兄さんそこ行くとやっぱ余裕があるからさ。
そうですね、いわゆるあの部活のあの3年生、
うん、
部長感が出てますね。
部長はもうあれ30代とかだからね、手塚さんは。だから龍馬くんも大きくなったらこんな風になって理想だなっていうのが、あの龍河さんだったかな、お兄さん。
あ、そうです、
お兄ちゃんの感じだよね。そっか、じゃイグちゃん結構あれだよね、本当なんか意外とライトな感じだけども、龍馬くんの話になると遺伝子的な話まで押しちゃうから。そっか、ちょっと意外だな。
何ですか。いやいや、私はもういいんですよ。森美さんの推しキャラは。
そうですね、イグちゃんのこの話の後にできるのかな、私の推しへの愛が伝わるのかしら。
できます、できます。
まあまあね、私もこう漫画とかアニメをたくさん見ているので、まあ、それなりにね、こう嫁というか元へこう推しはね抱えているわけですよ、大量に、
うん、
でとその中でも私がまあ推したキャラクターが、3人いるので、ちょっとこの3人をね今日ご紹介させてもらいたいんですけれども、
はい、
まず一人目は、方針演技という漫画に出てくる高天下くんなんですが、
うん、
まあ、この方針演技っていうのが昔の中国を舞台にした作品なので、そこに出てくる高家の次男坊がこの天下くん、高天下くんなんですね、うんうん、で、まあ、キャラクターのテイストとしては本当ね、さっき話してたけど龍馬くんとあの龍我さんをちょっと足した感じ、やんちゃっぽさ、次男らしいやんちゃっぽさがありながらも、あのとにかくめちゃくちゃ強いイケメンなんですよ、
はい、
だから天下くん嫌いな女子絶対いないでしょっていう、もう絶対全員が天下くん好きになるでしょっていうぐらい、もう女子が大好きな、もう歓喜のキャラクターなんですけれども、まあ、彼はちょっと残念ながら作中で亡くなってしまうんですよね。途中で亡くなってしまうキャラクターなんですよ。なのでこう彼のね愛をこう胸に秘めながらこう次の作品をねこうまた読んでいくわけなんですけれどもまあその2人目ね、次の作品の2人目がですね、大人気作品キングダムに出てくる王騎将軍なんですね、まあ、もちろんキングダムかっこいいキャラクターすんごいたくさんいるんですけれども、なんでそこで王騎将軍っていう、こう見た目は全然あのイケメンではないですし、あのちょっといかつめな風貌で、で喋り方もですねすごく独特の方で、あの決してあの女子がパッと見てこの人好きとはならないキャラクターなんですよね、この王騎将軍っていうのは。なんだけれども、あの物語が進むにつれてですね、こう中身のイケメンっぷりがもう大爆発するんですよね。もうとにかくかっこいい。だからキングダムの中でももう一人を争うほどの男女ともに大人気のキャラクターが王騎将軍、
はあ、
ただ惜しくもあの物語の序盤であの戦いの最中死んでしまうんですよね。
はい、
はい、そうなんとなく分かってきたかなそして、3人目ですね、まあ、これがもう正真正銘私の本命でございます。もうね、イグッちゃんでいうとこの龍馬くん、私の本命は、はい、ワンピースに出てくる、白ひげ海賊団2番隊隊長ポートガス D エースさんまああの
続けてください、
まあ、まああのね、うん、続けるよあの基本的にさっきね、あの高天下くんとか王騎将軍とか、まあ、他にもたくさんいるんだけども、あのどの作品でもね、私好きなキャラクターはあの作品でそれぞれいるんだけれども、グッズを集めたりとかこうイベントに行ったりとか、でそういうのはね全然興味がなかったんですよ。ただもうこのエースさんだけは本当に出たての頃からかっこいいとかそういう感覚がもうなくて、いやこの人は私の旦那だわみたいな感じになってまずそのエースさんと同じこの白ひげ海賊団のタトゥーを背中に背負いたいというふうに思って、まあさすがに入れるわけにはいかないのでね、 T シャツを買い、であの当時愛知県で行われていたそのワンピースのこうイベントがあったので、そこに足を運ん であのランダムキーホルダーみたいな、どれが入ってるかお楽しみですよみたいな、
うん、
ああいうのがあったんですけど、あれでエースさんが出るまで2万円分購入しまして、
投資です。
はい、で、まあ、最後にですね、このリアルエースさんにどうしても会いたいと、どうにかリアルエースに会えんもんかというふうに考えた結果ですね、まあ、今でもあの行われているんですけれども、ユニバーサルスタジオジャパンでね、あのワンピースのショーが、
あ、はい
はい、毎年行われているんですが、まあ、エースさんはねちょっとあの諸事情により期間的にしか登場しないわけですよ。今も出てらっしゃらないんですよね多分ねそうなので、まあ、どうしてもここで行かなきゃもう二度と会えないというふうに思って、まあ、ショー自体はね当然 USJ の中にあるので、別にそのショーに観覧するのにこうわざわざこう会場に並んだりとかっていうことは本来行わないんですけど、私はこういろいろねこのショーを見た方のレビューを見て、ショーの内容をすでに頭の中に入れた状態でここの席に座らなければいけないというふうに事前に下調べをして、
めっちゃ勉強してるじゃないですか
始まる2時間前からあのウォーターワールドっていうねアトラクションなんですけども、会場がウォーターワールドの前にポツンと一人2時間前からずっと待ってですね並んでいてで見事その目当ての席に座って、エース役のキャストさんにねこう握手というかハンドタッチをしてもらって、もう帰り友達とね喋りながらこの手は一生洗わねえってまあ、そのぐらいね本 当に今でも大好きなもう旦那がエースさんなんですけれども、まあちょっとね、ただワンピース作品で尾田先生はワンピースでは誰一人死なないと言っているのにもかかわらず唯一死んでしまったキャラクターっていうね。
いや、エース最初に出たのアラバスタ編ですよ確か。
そうそうだよ、本当に10年近く前だよ。
そこでまあここまでね、なんか最後エース編が出ると思ってなかったので、もうそこですでにもう、あ、これは旦那やって思ってたってすごい。
いやもう本当にね、 なんでなんだろうね。だからこうやって見てみるとさ、こう推しキャラってこう探した時にね、いろいろまあ推しって言ったらエースしかいないなと思ってすぐ出てきたんだけど、まあ他にもいないかなって思って探したらさ、こうね、天下くんとか大木将軍出てきたんだけど、なんでかこう私が愛した男はみんな私を置いていってしまうんですよね。他のキャラクターたちはみんな生き生きしてんのに未だに。
あ、なんか死んじゃう自分の身を削ってまで結構頑張る系の人が好きなんですかね。
いやそんなつもり本当にないんだけど、なんでか頑張っちゃうのよねみんな他人のために。
そうそうそう、なんか自分を犠牲にしてまでもこう誰か守りたいとか助けたい系の男性に森美さんは本能的に惹かれてるのかなとか、
勝手に惹かれてるのかな。すごい優しく言い返してくれるねイグちゃん。
でもなんかこう面倒見がいい人っていうんですか。
あ、でもなんかこれがねちょっと不思議なもので、あの、まあ、イグちゃんはねこれまたちょっと聞きたいんだけど、私は結構リアルの恋愛はあの自分が結構面倒見がいい方なので、それこそ龍馬くんのような下の年下の男の子が結構好きなんですよ、タイプとしては。
はい、
だけれどもその漫画こと漫画になると全員やっぱりねこうかっこいい系のお兄ちゃんとかお兄さんとかそっちに走っちゃうんだよね。これはなんかやっぱイコールじゃないんだなって思ったね。
確かに、まアニメ二次元だと自分の理想を、まあ、変な話押し付けられるので。
そっか、もしかしたら私は現実でも面倒見てほしいんだ。
裏の願望、願望の表れです。
そうそうそう、
これが推し哲学。
そっか、エースたちは押し付けられてたんだね私の願望を。
いやいや、体現してくれてたんですよ。
そう、イグちゃんはさっき話した流れだとどうなの。
はい、
龍馬くんは自分のこの理想を押し付けてると思う、リアルとこう見比べて。
そう、私はどっちかというと多分思春期の頃の願望をそのまま引きずってる。
あー、クラスにこんな男の子がいたらみたいな。
あ、そうですね。でいわゆるその中学生高校生の頃になんか根付いちゃったものって大人になってもやっぱどこか引きずるというか残る感じがあるので、
うんうん、
なんで変な話龍馬くんと出会ってたのが全然違うタイミングだったら私の推しになってない可能性もワンチャンあります。
あ、そっか、同い年って言ってたもんね最初。
そうですね。
あー、それは結構響くかもしれないね。
そう、推しとのタイミングっすよ。
そうね、うん、それはすごくわかるわ。運命だからね、恋愛とかも一緒よ、リアルの恋愛も一緒、タイミングが全てだから恋愛とかも。だからやっぱ私がエースと出会ったあのタイミングだったからこそウォーターワールドのあのショーにも行けたしっていうのもあるし、イグちゃんが龍馬くんとあの時代に出会ってたからこそ今でも心の支えになってるみたいなね。どうしたの、なんで急に一歩引いちゃったの。
いや、なんかめっちゃ綺麗にまとめようとしてんなこの人。
いや、推しトークはさ本当にあのさっきのイグちゃんじゃないけど遺伝子レベルまでみたいなあのちょっと気持ち悪い部分を出すぐらいが推しトークってのはね多分いいのよ。でもあのいかんせんね少なからず公共の電波なのでちょっとどこか綺麗にしておかないとね、やっぱリスナーさん置いてきぼりになっちゃうから。
いや、助かっております。
いや本当にね、推しトークっていうのは心が軽やかになりますね。皆さんの推しもぜひ教えてくださいね。
それではまた来週お会いしましょう。
ここまでのお相手は森美と
井口美穂でした。